今歌いました賛美歌第2編の86番、世の罪を除くというこの賛美歌は、実は私たちの教会では初めて、私が来てから初めて歌う賛美歌です。大変慣れずに歌いにくかったところもあろうかと思いますが、実は右肩をご覧いただきますと、13世紀のグレゴリオ聖歌だということが書いてあり、お分かりだと思います。今日のヨハネによる福音書の聖書の御言葉、見よ神の子羊だというこの洗礼者ヨハネの言葉、それがまさしく歌われている歌として、難しいかと思ったのですけれども、選ばせていただきました。ラテン語でアニュスデイ、神の子羊というこのミサ曲の中の一つでありますけれども、改めてこの歌詞をご覧いただきますと、結城光先生の編によりますが、世の罪を除く上もなく聖なる御神の子羊よ、我らを憐れみたまえ。世の罪を除く上もなき子羊よ、我らを憐れみたまえ。世の罪を除く上もなく聖なる御神の子羊よ、我らに安きをたまえ。こういう歌であります。さて、ヨハネによる福音書の御言葉に今日も改めて聞いていきたいと思いますが、クリスマスの時から申し上げているように、ヨハネによる福音書はクリスマスの物語は記すことをせずに、その本質を高らかにロゴス賛歌といわれる形で表しました。それに続いて、すぐに今日のところで、シエスの公の活動の始めとして、先駆者である洗礼者ヨハネのもとを、シエスが訪れ、洗礼を授けられるという出来事になるわけです。しかし、やはりここも、いわゆる物語としてではなく、洗礼者ヨハネの証言、あるいは宣言のようにして、書かれています。今日のところで、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見て言うとありますけれども、これはシュエスに洗礼をすでに授けた後、霊が鳩のように天から下ってきてこの方の上にとどまるのを見たという出来事の後、それを受けての言葉であります。その情景を私たちは他の福音書から知ることができますけれども、ヨハネはあえてそれを物語ることをせずに、その出来事が起こっているということを前提に語られてくるわけです。このメシアの先駆者としてのヨハネは、霊的なインスピレーションとでも言いましょうか、示しを受けていたようで、自分の役割や使命を自覚すると同時に、自分が証しするところの来たるべき方、メシアが、救い主が一体どのような方かということも示されていたようです。それを一言で、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。もうぎゅーっと凝縮したエッセンスのような言葉で表す。これがヨハネの特徴だと言ってもよいでしょう。救い主とは、一般的には混乱した世の中を秩序立て、落ち着かせ、平和をもたらす力強い指導者として期待されるところがあったと思います。自分たちの欲望や野心や、あるいは自己中心的なものでばかり動いている世の中を、そういう悪や不正を排除し、正しく整えていく。そこに、小気味よい、不正なものをさばいて、排除していくような強いリーダーシップが求められたりもすると思います。しかし、ヨハネが示されていたメシアとは、世の罪を取り除く神の子羊。 一体誰がこのメシアなのか。実は洗礼者ヨハネとイエス・キリストは親戚関係にあります。まだ母の胎のマリアさんのお腹の中にある時から、このヨハネとイエス様は、お腹越しに出会っているわけです。そういう関係です。しかしヨハネはあのナザレにいる親戚のイエスというヘブライ語で言えばヨシュアが、その来たるべき方だというのは全く認識してないわけです。分かってないわけです。彼が示されていたのは神の霊が下った下る、それが印だと、それによって判断せよと言われていたというのです。神の子羊イコール、それは聖霊によって洗礼を施す方だ。ヨハネはこの来たるべき方との出会いを待っていたでしょう。今日読んでいただいた短い聖書の箇所の中で、私はこの方を知らなかった、私はこの方を知らなかった、二度も重ねて言うんです。しかしついに分かった。神の霊が下る、それを目の当たりにし、そして自分が明かして待っていた方はこの方だと知ったというのです。主イエスの外観や風貌などは一切問題にされていません。ひたすらに予告された通り、霊が下ってきた方としてこの方だと知ったというのです。その来たるべき方、自分がその方のために道備えの使命を帯びている、その方は世の罪を取り除く神の子羊だ。そう世に向かって宣言しているわけです。ここに使わされるメシア、救い主は一民族であるイスラエルの民だけのメシアではありませんでした。世の罪を取り除く、すなわちすべての世の人がこの方によって罪を取り除かれ、救いに預かることができるというわけです。聖書の世界から私たち日本人の現代の私たちはある意味ではあまりにもかけ離れています。文化も違えば歴史も時間も全然違います。キリスト教とか聖書というのはもう西洋の全く違う世界の宗教だからという印象を抱く日本の一般的な方々がいてもおかしくはないと思います。がしかし旧約聖書の世界と新約聖書の世界と、そこに大きな転換が起こっている。それはイエス・キリストが世の罪を取り除く神の子羊として来たからだ。そこに東洋の果てである現代のこの私たちにまでそれは関わってくることになったと言ってよいでしょう。さて、罪を取り除くためには一体何をしなければならないか。それは罪が罪として裁かれて処罰されねばなりません。それで初めて義が全うされるという言い方がされますが、もう少し砕いて言いますと、正しいことの筋が通るということなのです。世の中は筋が通らないことだらけだと言ってよいでしょう。ある意味では教会というところは別世界で、やたらと筋を通すことだけを言う。世の中それじゃ生きていけないよ。世間ってのはそんなものじゃないんだ。確かにそうです。しかし筋が曲がったばっかりで、筋が通らないことだけで人が本当に生きられるか、そんなはずはありません。筋が通らないおかしさを目の当たりにしながら、やっぱりちゃんと筋を通していきたい、そう願うのではないでしょうか。何が正しいのか、何が間違っているのか、人はそれぞれ意見が違います。 そして意見を戦わせます。ある意味では相対的に、まあそれもあるしこれもあるという見方もなされます。ただし究極の善と悪、それを判断して筋を通していくのは、ある意味では時代に左右される私たち自身や自分の追っているものに影響される私たち自身の基準や物差しではないはずです。私たちに与えられている聖書は、まさに人間的に、あるいはこの世的に、時代的に揺れ動くこの判断基準を超えた、何が正しいことなのかということの筋を通していく。それがこの聖書の示していることであると思うのです。罪を取り除くため、正しい処罰がなされていく。裁きがなされていく。正しいことの筋がきちっと通っていく。そこに神が神として現れてくるのです。聖書の神は、義にして愛なる神だと、聖書の言葉をもって言われたりいたしますが、神の義、神の正しさが、の筋が通るためには、罪は罪として、裁かれ、処罰を、が行われなければならないのです。この罪と罰、まさしくそれをタイトルにした小説は大変有名であります。ロシアの文豪ドフトエフスキーの罪と罰という小説。若き日に読んでおられる方も多いと思います。あるいはまだ青年で読んでない人もいるでしょう。ぜひ一度読んでほしいし、もう一度手に取り直していただいたらよいと思いますが、まさに罪とは何か、罪に対する罰とは何か、その小説を読んでいる者の気持ちが何かおかしくなるほどに、見事なというか、言葉が悪いですけど、ねちっこい心理描写をこう展開していくわけです。ラスコーリニコフという青年が、ある強欲な氷菓子の金貸しの老婆を殺そうと決意し実行するわけですが、その老婆の妹をもう たまたまそこに居合わせてしまって一緒に殺してしまう、そういう殺人という事件が始まりでした。この強欲で高い利子をつけて貸し付けるこの老婆に対して、彼女がいなくなって、自分が仮に殺して彼女がこの世からいなくなっても、それはいいことなんだと。他のすべての困っている人にとってそれはプラスになる。彼は自分のその行為を正当化する思いをずっとこう重ねていきます。しかし、その老婆の妹は決してそんな人ではなかった。かえってその老婆に、虐げられていたかわいそうな妹で、とても信心深く真面目な人だった。でも、その殺人現場を目撃してしまったがために、合わせて一緒に殺してしまうわけです。このラスコーリニコフという青年は、もう一人さらに殺してしまう、そこに大きな罪の重荷を負うことになり、罪の呵責に悩みながら、のたうち回るようにしていきます。しかし、一人の女性、ソーニャという女性の存在が彼を救うことになった。飲んだくれで働きもしない父親と、暴力を振るうママ母、そしてその子供たちのために、身を売っているソーニャという女性でした。彼女は父や母を責めて裁くのではなくて、 信じがたいほどの自己犠牲をもってそんな親を許し、そして身を捧げていく。主人公のラスコーリニコフの妹も、本当は望んでいない結婚をその兄のため、家族のためにしようとしている。あの飲んだくれのソーニャの父親にしても、妹の結婚相手になる者にしても、みんな貪欲であったり強欲で、あるいは怠け者で、決して褒められた連中ではない。そんな者たちがその罪の罰を何も受けることなく、世の中はちっとも変わらない。しかしその世の片隅で名もなく黙ってその罪の重荷を負っている人たちに触れて、この主人公ラスコーリニコフは変わっていくのでした。この殺人事件の犯人を追う検察官が、彼を犯人と目星をつけて厳しい追及をしてくる。そのやりとりも非常に緊迫したもので、もうサスペンスのドラマを見ているような感じです。その紆余曲折の末に最後には、彼は自分の罪を告白して自首をし、そしてシベリア送りとなるのです。ソーニャも実は彼の後を追いました。ラスコリニコフは自ら犯した二人の夫人を殺害した罪の罰を負うことになるわけですが、実はそれで終わりではなかった。そこではまだラスコリニコフは本当に悔い改めたわけではなくて、シベリア送りになったその先で他の受刑者たちから、この不信心者めと反感を買うようなことさえしていってしまう。しかしそこからこのラスコーリニコフと、そしてソーニャ、二人は時を同じくして病気になって床に伏せります。しばらく会えない日が続きました。そしてようやく再会したある日、彼の心に劇的な改春の情、やっぱ悔い改めの思いが訪れてくる。二人は互いの愛情を確信しながら、新しい日々へと向かうわけです。彼は許しを本当に乞うものとなりました。ソーニャという一人の女性を通して彼は、許しの中に罪による死からの復活、生きるということを救いとして受け止めていった。彼がこうもがいて、泥沼の中でもがいているときに、彼はこのソーニャにですね、聖書を読んでくれって頼むんです。ラザロの復活のところを読むんです。死んでしまったラザロがですね、墓にもう納められているのに、イエス様に出てこいって言われてラザロが出てくる、あの場面、死んでたものが新しく生きていく。どうしてそれをこう受け止めていくことができるか。長い時間を要しながら、ついに許しの中に罪による死から復活して生きる、そういう救いに到達していく人間の物語でありました。いわゆるネタバレをしてしまって申し訳ありませんけども、しかしこれはやっぱり本文を読んでいただくのが一番いいと思います。罪と罰、このタイトルだけを取りますと、罪を犯せば罰を受けなくちゃいけないんだ、罪をなくすには罰を受けなくちゃいけないんだ、確かにそうです。しかしそれをただ杓子定規に言ってるのではないのがこの小説です。そしてそれは単なる小説という域を超えた普遍的な、私たちすべてのものに響き合うものを持っていると思うのです。罪と罰、実はその間に許しが割って入るようにして現れてくるのであります。 罪を犯した者はやはり裁かれて罰を受けなくちゃいけないんです。分かってます、そんなことは。しかしまるでその間に割り込むかのように割って入っていく許しが、身を世の罪を取り除く神の子羊、それはまさに全ての人の罪と罰の間に割って入っていって、その痛みを負う存在でした。罪を取り除く神の子羊とは、もともとは旧約聖書の出エジプト記に記されているイスラエルの民がエジプトの奴隷状態から解放される時の出来事に由来している。奴隷状態にされていたイスラエルの民を解放するために、神は当の災いをエジプトに下します。その最後が神の裁きとしてエジプト中の憂合を打つ、つまりその命を取るという裁きでした。しかしイスラエルの家だけはその裁きが家の中に入ってきて憂合を打つことがないように、子羊をほふり、ほふるなんて今ではほとんどわからない言葉ですね、子羊を殺してその血を取って家の入り口の扉のカモイ、この扉の周りのですね、横の2本の柱と上の横に渡っているカモイですね、そこにその子羊の血を塗りなさいというわけです。そうすると神の裁きはその血の印を見て、その印のゆえにその家の前を通り過ぎていく、過ぎ越していく、英語ではパスオーバーと言いますね。子羊の血の印は、この家の中には裁かれるべき者はいないんだ、だから入ってくる必要はない、パスしていいんだという印。子羊の血の印とは、裁かれるべき者はここにはいないと言って身を挺して間に入り、神の裁きをパスさせてくれる、そこに救いがあるというのです。この出エジプトの物語とドフテフスキーの描く悲惨な人間の現実の中で、神の子羊が追うものとは一体何かを考えさせられるのです。最後に一つのポイントがあります。それは一つの逆説です。神の子羊というのは、罪と罰の間に割って入るようにして何が起こるかというと、すべての人の代わりに命を取られるわけです。十字架上で。犠牲の子羊ですから、命を取られるべき存在、立場です。しかし、この子羊について、洗礼者ヨハネが示されて宣言した言葉には、この子羊は自分の命を取られることをもって、すべての人に命を与える方であった。自分が取られて、そして与えたというのです。そこに子羊と聖霊による洗礼ということとがつながっていくのです。表裏一体です。洗礼者ヨハネも洗礼を授けてました。それは水による洗礼、それは自分の罪を告白して、そして水で汚れを洗い落とすかのごとくに、その罪の許しを神にいただくものです。やっぱ過去を清算することになるでしょう。イエス・キリストによってもたらされる洗礼とは、聖霊による洗礼だと。水は死を象徴し、もともとは全身を水に完全につけてしまうもので、それはあの十字架のキリストと共に死ぬことを意味していました。そしてその死の淵から復活の命によみがえらされたキリストと共に、同じ永遠の命に引き上げられて生きるものとされるということを意味していました。聖霊による洗礼とは、 洗礼というのが何か人間のパフォーマンスのように、一つのこう自己表現をしたり、何かをこう自分たちが考えていることを表現する儀式としてやるのではないって言うんです。私たちは自己表現をいろんな形でしますね。もちろんファッションもそうですし、踊ったりもするし、物を書いたりもします。いろんな形で自己表現しますね。洗礼ということも、俺はこうなんだ、私はこうなんだということを自己表現する方法や手段ではないんだというんです。そうではなくて、キリストによる洗礼というのは聖霊による洗礼。聖霊とは神が直接的に働きかけるそのあり方であります。神が直接的に私たちに働きかける。キリストの洗礼とはそういうものが起こるというのです。自分本位なパフォーマンスとしての洗礼ではなくて、神が主役、神が中心に立って起こる出来事だ。直接的に働きかけて何が起こるかといえば、それは永遠の命を授かるということです。キリストと共に死の淵に沈んだ者が、キリストと共に永遠の命に引き上げられて生かされる。新しい命に生かされる。ホーリネス教会などではよく言われる新生ということです。キリストの死をもって、過去の罪が全く清められ許され、聖霊によって永遠の命に生きるものとされる。それは、積極的に未来に向かって生きるものとされるということです。復活された主イエスが、人生の道を未来に向かって開いてくださり、そして一緒に歩んでくださるということ。それは、自分で切り開くものでもなければ、偶然の成り行きに任せて生きるものでもありません。私たち一人一人の個人の人生の歩みにおいてそうであると同時に、私たちのこの教会の歩みもそうだと言えるでしょう。復活の主の命に生かされてある者たちの共同体である教会。その歩みは人間的な知恵と努力を最大限にする責任がありますが、しかしその進むべき道は主ご自身が開き、そして導き、伴ってくださる。それを信じ、そのゆえにその導き手である主の御声、大牧者の御声に聞くわけです。私たち個人の人生では、最後の試練としての死の壁が立ちはだかりますが、それをも打ち破り、その彼方に導きたも、平穏な今も、あるいは究極の戦いの時も、変わることなく、未来に向かって、抱える困難から逃げたり、目を背けたりせずに、あるいは逆に力んだり、肩肘張ることなく、素直に委ねつつ、一歩また一歩、前に向かって進んでいきたい。すでに洗礼を受けている者は、神の子羊なる、イエス・キリストの聖霊による洗礼の恵みを与えられているんだということ。自分の人生を、キリストが道を開いてくださり、伴ってくださるということ。そのことを深く心に刻みたい。求道している方は、信仰を求めておいでになっている方は、今まさにそこに招かれていることを深く覚えていただきたい。そしてそれに応えていっていただきたいと願うのです。過去の罪から解き放たれて、未来に向かって前進を向けつつ、この方こそ世の罪を取り除く神の子羊だ。我らの罪と罰の間に身を挺して割って入ってきてくれる方だ。この子羊によって、 聖霊による洗礼に招かれているのだと証しする歩みへと踏み出していきたいと願うのです。